長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
4月19日土曜日、果てしない物語、ミハエル・エンデ、その3、スタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
はい、もう耳だこだよって言われそうですけれども
毎週言ってますからね、
先生ね、はい、もうね、ここを言いたいんですよ。もうね、はい、これ読書会と言ってますけれども、本を読む会というのではないんですよね、うんうん、
ちょっと違いますよね、イメージが、
うん、もう感性がそれぞれ違う、違っていい、うん、それを受け取る、みんなでオープンに語れる場、そのあたりを目指しています。なので、この心理的安全性というちょっと硬い言葉になってしまいますけれども、うん、みんなが本当にオープンになれるような空間が作れたらすごく嬉しいなっていうような、そんな感じで、はい、進んでいきたいと思っております。
素敵です。はい、はい、というわけで、ね、呼び方とかも呼ばれたい名前で呼び合おうということで、はい、今回というか毎回ですけども、はい、社員のこともノリちゃんと呼ばせており、ま、いただいておりますので、ご了承をください。
もちろんです、
はい、ありがとうございます、はい、私たちは暗闇の読書会を月に一度開催させていただいており、その模様をこちらのポッドキャストでご紹介しています。はい、はい、じゃあ今月の登場人物をまずは紹介させていただこうと思うんですが、本をご紹介いただいたのがゆりちゃん、そして集まったメンバーとしてりえちゃん、さおりん、しゅうちゃん、そして支配人ののりちゃんと私トーマスでお送りしております。はい、はい、ではここで今月の本のご紹介をまずは聞いていただきます。
果てしない物語、ミハエル・エンデ著。10歳のバスチアンは本を読んでいた。ファンタージエンという国は正体不明の虚無に侵され滅亡寸前。ファンタージエンを救うには人間界から子供を連れてくるほかない。映画化された大長編ファンタジー。
というわけで、第3週はですね、いつもキネシ読書といって、体に効く読書、ちょっと不思議な、ね、読書をやってるんですけど、はい、ちょっと簡単にキネシ読書について説明いただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、私いつもキネシオロジーというのを使って、経営者の方々のいわゆるあり方、はい、第二領域って言われる、うん、緊急ではないけど重要だよっていうところの、うん、そこのあたりをサポートさせていただいております。で、その手法を使ってですね、この読書会に集まった皆さんにも、うんうん、きっとこの本の中にあなたの答え、きっと出会えると思うんだというところで、うん、皆さんの腕をちょっと押させていただく筋肉反射を使って、あなたの答えがあるのはこのページというのを選ばさせていただいているんですね、うんうん、
はい、不思議ですよね、はい、これがいつも
不思議ですよね。なんだけども、この体で選んだこのページと、うん、頭でいつも使って読んでいる、文字を読んでいる、うん、その力の2つをタッグを合わせるとですね、本当に自分の答えに出会えるっていうことが毎回毎回起こるので、うんうんうん、楽しいですよね。
はい、ね、そうなんですよ。今週も、今週配信するこちらの回でもですね、はい、非常に皆さん気づきが多かったようなので、ぜひその模様をお聞きください。はい、どうぞ。
さあ、りえちゃん、いかがだった？
うん、面白いね。
面白いね。もしもし差し支えなければ、どんな問いを立てて、うん、どんな答えを自分で受け取ったかを教えていただいてもいいですか？
はい。問いはね、その、うん、
今年の、1月に、うん、私あの慶長の教会を立ち上げたんですけど、
そうです、
はい、その、うん、まあ、1年経つんですね、うん、1月9日で丸1年、
うん、
で2年目になるんですけど、うん、来年どんな風になっていくかなっていうのをちょっと気になっているところで、
うん、
はい、でそういう問いを立てました、
うん
うん、でちょっと何箇所かちょっと気になった文章読んだらいいかな、
うんうんうん、
あんたが望むことができるのはあんたの世界を思い出せる間だけっていう一文、
うん、
ともう一つがですね、過去がなくなったものには未来もないっていう一文、
うんうん、でりーちゃんどんな感じでした、
うん、
来年の
願いが、うん、の違う望むことができるのは、うん、あんたの世界を生み出せる間だけっていうのはもう、うん、ずっとね、うん、やっぱり自分の願い傾聴を広めたいみたいな願いがあるので、
うん
うんうん、それを、
うん、
それはあんたの世界を思い出せる間っていうのはやっぱり自分で自分の心の声を聞くっていうのを一番大事に伝えてるとこなので、
うんうん、
その世界を思い出せる間っていうのが、うん、なんか自分が広めていきたいっていうのと一緒かなって思ったところでした、うんうん、だって自分の世界は自分の心にしかないから、
うんうんうん、そうね、
そう、
自分の世界は自分の心の中にしかないから、ね、
そう、それを思い出せる間、うん、思い出してっていうか、そこを忘れないようにしないと、いろんなことにこうね、
うん、
心が引っ張られるのね、うん、あの、ね、運営していくと、法人になってこうやっていくと、
うんうん、
本当にあのそこの純粋な傾聴を広めたいっていうところから外れちゃってる自分っていうのに気づくことがあって、今年、そう、私こんなことするためにやったんじゃないよねみたいな、うん、だからそういうのが今ちょっと思い出したっていうか、そういう感覚になりました。今までやったことないようなことやってますから、
うん、
人の話を聞くっていう、
そうなんですよ、人の話の聞き方をお伝えしている側なんですけど、
とても大事なのね、
そうなんです、うん、
ありがとうございました
、はい、ありがとうございます。
ゆりちゃんどうだった？
私はね、
うん、
まずその一文を、気になった一文を先にお伝えしましょう、
うん、
探してもダメで、
うん、
見出さなくてはならないのです、
うん、
がピンときたんだけど、
うんうんうん、
私の問いってね、
うん、
怒りで大事なことが見えなくならないようにするにはどうしたらいいっていう問いにしたの、うん、今回、うん、あ、ね、怒りで大事なところを周さんに言われるまで、ね、
うん、
ほっぽどけてたから、なのにさ、探してもダメで見出さなくてはならないのですって言われたってことはだよ、
うん、
あの探すんじゃなくて、うん、自分でその怒りに、
うん、
あの身を任せないで、うん、っていうことを自分でこう見出せってことでしょ、
うん、
なんかもうなんか
こうなに何
いやいや、
るから
もうそれこそ答えが欲しいのに答えじゃない答えみたいな、なんか この状態、この状態、まさにこの状態、蛇の状態、蛇のお尻、尻尾をやってこういう、もうなんかね、ぐるぐるしちゃって、見出さなくてはいけないんです。永遠のテーマですこれは
ね、うん、それはね、でも逃げないでやってるところがすごいと思うよ私は、ゆりちゃん、ね、
そうだね、
うん、
そうだね、
逃げないから
課題です、これは
課題です、
課題です、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。ではタオルいかがでした？
まあ、本当に自分結構いろいろ、
うん、
自信がなくて、こう、うん、どうやったらいいのかなとかいろいろ思ってることがあって、
うん、
でこの文章の中に何が惹かれたのかって言ったら、
うん、
あの子には必要だよ幸運が、本当に幸運がどっさりいるよっていうのが、
本当よ、幸運がどっさりいるよ
どっさりいるよにちょっと、
へー、
いる。でも洞窟に入っていかなきゃいけない。
あ、まあそうなんだよ。ちょっと
せっかくサオリンがこんなどっさりいるよって言ってんのに洞窟入んなくちゃいけない。
さすが
いいコンビでしょ。ありがとうございます。そこでね、大丈夫、洞窟に行く前でもどっさりあるから。はい、でしゅうちゃんは、
これはね、今回ちょっとまあ俺が、まあ、30年来一緒にいた、まあ、会社の、まあ、幼なじみを一緒にしようとしてるんですけど、まあ、定年退職でね、まあ、切るか食卓にするかってすごく悩んでですね、めちゃくちゃ悩んだんですよ、仲悪いんですよね。もう20年ぐらい仲悪いな。
すごいでしょ、
最初の10年だっけ。
そうそう、でもね、それをやっぱりほら向こうの家族も知ってるしさ、もう向こうはもう子供みんないいとこ勤めて、お母さんも今年亡くなって、まあ、そこを歯医者貸してるから、まあ、収入は途絶えることないんだけど、でもやっぱね、ずっと長くいたやつだからどうしようかなってすごい悩んでたんですけど、まあ、結果、まあ、もう食卓に残さないで、いろいろ話してね、1時間ぐらい2人で話して、ちょっと本当に親分2人いてもしょうがないだろうみたいな、だからもうやめてくださいって言ったりして、それでどうってもう一緒にやんない方がいいでしょって言ったの、ここからさ、あと何年生きるか分かんないけどさ、このままもっと深手になっちゃうのも俺は嫌だし、俺も疲れたよって言って、もうだからあなたの、まあ、3人でやったんだよ。で、2人はさ、6月に食卓にしていてもらってんです、そいつは必要だからね。でも今回その年の誕生日月が来ると、判断しなきゃならないんです。で、12月だったから、11月の末に話して、まあそういう決断して、まあ、とにかくもう、いや、定年退職でしてくださいってお願いしたら、まあ、分かったってことで話はついたんだけど、でもやっぱそれがいいことか悪いことかとか、分かんないからさ、やっぱ友達だしね、友達を大事にするっていうのは俺の生き方でもあるから、やっぱ未だに引きずってるのは引きずってるんですよ。でそれを良かったのかなと思ってぶつけたんだけど、まあ、友情も書いてある本だから、そしたらね、すごい面白いことが書いてある。何の制限も条件もない世界、善悪、美醜、堅具を問わず、すべての生き物がパスチアンの意思からのみ生まれ作られる世界。そこにパスチアンが超然と神秘に満ちて君臨し、すべてのものの運命を一手に握って永遠に動かし続けるのだって出たんですよね。ということは、まあ、俺が君臨していいんだみたいな。答えがなんか明確になって、ああ、よかったって思いました。
よかったー、ゆりちゃんの本すごい役に立った気がして、嬉しい。なんか感動しちゃった
の。これ結構いいでしょ。てか、ゆりちゃんの人生もなんか動かしたし、もちろんその本を私にくださった時も私もすごく嬉しいけど、でもここでこう参加してくださる方のさ、もしかしたら人生、そうか、俺は君臨していいのかとかさ、なんかさ、なんかさっきのサオリンの幸運はどっさりいるよ、あれもいい言葉だよね。
いる
もん。ごちそうさまです。ごちそうさまです。みたいなね。そう。でね、リエちゃんの自分の世界は自分の心にしかないとかさ、ね、ゆりちゃん見出さなければならないのよねっていう感じで、いや、これが本当に素敵なのよ、ね、一冊の本が、いやー、そんな本を紹介してくれたゆりちゃん、ありがとう、
ありがとうございます。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。エンカウント
はい、というわけでお聞きいただきました。本当に皆さんな気づき多かったですね、今回も。
本当ですね、 もうりえちゃんとかはですね、
はい、
まあ、実はですね、彼女さっき傾聴っていうふうに私お伝えさせていただいたかと思うんですけれども、傾聴というのをね本当に多くの人に広めたいっていうところで、うん、教会を立ち上げたんですよね。うん、
ねえ、
で、
すごい。
そこで約まあ1年ぐらい経って、はい、さあ2025年はどうなるかなっていうところを質問を立ててくださって、うんうん、そして、うんうん、体が選んだまたページがあってですね、
はい、うんうんうん、
ここがですね、自分の世界、自分の心にしかないよ、うんうん、思い出せる間はきっと広がるよっていう感じのところが、まあ、出てきたんですけど、うんうん、で、まあ、そのところを彼女は取ってですね、はい、本当に自分が一等初めの初心のところ、うんうん、傾聴を広めたいっていうその思いがちゃんと自分の中に思い出せる、その間は大丈夫、
なるほど、
ちゃんと自分の心の声を聞くっていうふうなことを広めていくことができるよねっていうところに戻れたんですよね。うん、
素晴らしいですね。
うん。そしてまたゆりちゃんがね、言うわけですよ。
はい、うんうん、
ちょっと面白くてね。探してもダメ、うん。見出さなければならないのですっていう、ここがなんかとっても自分には刺さったと。うん、
はいはい。
ねえ、どうしてってなるじゃないですか。
うん。
ゆりちゃんね、楽しい人なんですよ。
そうなんですね、うん、
なので怒りも同じぐらいのパワフルさがあるんですよ。
なるほど、
うん、そうするとね、怒りで大事なことが見えなくなっちゃうことがあるんですって。
なるほど、だから先週にも続いてましたよね、この話はね。怒りで、この本が怒りにしか見えてなかったところがしゅーちゃんに気づかされるみたいな場面がありましたよね。
そうですよね、はい、なのでね、うん、そのあたりのところがね、ちょっとね、見出さなければならないというふうに言っていて、ちょっと、もしかしたら、このキーワードは、ゆりちゃんのテーマなのかな、これからもっていうところに、はい、あるかなと、うんうんうん。
すごい気づき。
はい。そして、サオリンがまたね、
はい、
なんかちょっと自信がないけど、どうしたらいいのかなって、
うんうん、
いろいろ思ってるって、まあ、そんなことを言った、はい、その後にですね、
うん、
気になった箇所を読んでくださったわけですよ。
うんうんうん、
あの子には必要だよ、幸運が、
う
ん、本当に幸運がどっさりいるよ、
うんうんうん、
この言葉トーマスどう？
そう、なんか幸運どっさりいるんでしょうね、
うん、
うん、
どっさりいるんですよ。でも、もう、うん、もっさり持ってないって話なんですけど、
ね、なるほどね、そういうことだ。
そう、そしたらね、隣に素敵なパートナーがちゃちゃ入れるんですよ。でもそれ、はい、洞窟に入らないとダメだけどねみたいなね。
はいはいはい、
そう、怖っみたいな感じですけどね。
いいコンビですよね、本当に。
いいコンビです。はい、ね、まあ、そんな後で、そのね、しゅうちゃんが出てくるんですよ、鳥でね。うん、で、まあ、前回、ところで配信したところでもあるんですけど、まあ、とっても友達を大切にしてると。うん、でね、うんうんうん、ちょっと会社でもうずっと長年やってきた人っていうところの関係性についてね、ちょっと通ってたんですよね。
うんうんうんうん、
で、結果、まあ、友達を大事にするのが俺の生き方だけれども、俺が下した判断は良かったのかっていう時に、うん、最終的には文章がね、君臨していいんだっていうところがね、
はい、
またこう見つけちゃったりなんかして。
すごいな、
はい、そして最終的には俺が君臨していいんだって、まさにね、のものじゃないかっていう感じ。かっこよい。
なるほどね。
かっこよい感じでね。
ほんと的確に答えが出てますね、このキネシ読書によって。
本当になんかそれぞれの自分の答えに出会うっていうところにつながっていってくださるところが嬉しいですよね。
そうですね、本当に、
うん、
はい、リスナーの皆さんもこのキネシ読書気になる方多いと思うので、はい、ぜひですね、まあ、今後もこの番組聞いていただいて、どんなものなのか想像しながら、はい、どうしても気になるという方はですね、のりちゃんの個別セッションみたいなものも多分受けれると思いますので、
ありがとうございます。インターネット
から探してみてください、ぜひ。はい。
はい、それでは、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。
はい、今月は果てしない物語がプレゼントになります。 ぜひ応募お待ちしております。
はい、分厚いですよ。
分厚いですね。はい、はい、読む読まないは別として、家に置いておきたい一冊ですので、はい、ぜひ応募ください。
ぜひディスプレイとしてもご活躍いただけるかと思います。はい、はい、というわけで、偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.